皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、5月3日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は毎度おなじみの金融恐慌という話です。ファーストリパブリックバンクですか、略すと FRB なんですね。アメリカではFRB と言われて FED と言っておりますけども、日本では FRB っていうとアメリカ中央銀行のことでありまして、なんか同じ頭文字でありまして、なんかあれもこれからを象徴していると思うんですが、まあ金融恐慌ですね。しかしまあ毎度おなじみなんですね。で、まあそういう意味で言いますと、特に今回は、大きな軍事作戦の一環でやってるわけでありますから、まあこれはとことん行くっていうことだし、恐慌でいつもやられてる側が今度は勝つ側になる。で、恐慌でいつも虐げてる側が今度は負け組になるという、まあ、そういう非常にドラスティックな答えになることが最初からまあ明らかになってるわけですね。ですからこう何て言いますかね、こう世界のまあ皆さんニュース見てても分かると思うんですけども、皆さんそんなにこう深刻じゃないですよね。いや大変ですよ、大変なんだけども、もう諦める人はまあ完全に諦めちゃってますよね。もう分かった人たちはもうこれ諦めるしかないんで、まあいつまでもうろうろしたのが間違いでね、避難指示が出てるのにいつまでもいて水が来ちゃった、洪水で水が来ちゃったのと同じなんですね、これね。まあ、今更もこれ逃げようがないじゃないかというような感じで、ですから本当そんな騒いでないですよね、みんなね。いやあれどうせ全部スキャンダルなんですよね。シリコンバレーバンクだってなんだってみんなスキャンダルですから、たまたまああいう銀行潰れたわけでは全くないですよね。なんか裏で作戦やってて、特に今あれでしょ、麻薬カルテルの摘発やってますもんね。で、麻薬と資金洗浄と売春で全部大体セットになってますからね、あれね。まあそういうなんか、シンジケートの機関銀行だった可能性もありますよね。特にあれ民主党地盤の銀行ですからね、それは大々的にやってた可能性があって、まあそういうこともあるんでですね、まあやっぱりなっていう感じを持ってる人結構いるんじゃないですか。クレディ・スイスもそうですよね。クレディ・スイスなんかも前から評判の悪い銀行で、で、あれ、ナチス・ドイツの口座生かしてたんでしょ。死んだユダヤ人のお金はみんな取っちゃって、で、ナチス・ドイツ、加害者側の口座は戦後あれ維持して今日まで至ってたんだな。JP モルガンなんかもですね、エプスタインが最初にこの有罪になったのが2008年ぐらいでしたっけね。で、2013年にもなんか有罪に確かなりましたよね。で、それでもずっとですね、取引維持してたっていうんだから、まあ、エプスタインの全体像ってまだ出てきてないと思いますけども、あれクリントンとすごい近いんですね、あれね。で、子供の人身売買だけじゃないですよね。血の話もありますしね。もっとなんか生々しい話が、ね、あるんだと思うんですけども。まあ、その御用達やってたわけですよ。JP モルガンがね。その裏社会の御用達やってたわけでしょ。だからこう普通そんなのバレないですよ。うん、日本だってかつてね、昭和のバブル弾けた時、住友銀行と山口組の関係はいかにとかね、あるいは第一勧銀にがその暴力団と付き合ってたっていう話になってね、当時も大騒ぎになりましたけども、あんなもんじゃないわね。もっと世界的なシンジケートの御用達しちゃってたわけで、でもここに至るまでにもパナマ文書しかり、あらゆるところでそういう悪の関係が暴露されておりますから、まあそれが最終的にこう始末される状況になったんだということで言ったら、まああまりみんな驚いてる様子はないですね。で、やっぱり今回の恐慌の主犯は誰かって言うと FRB なんですね。でも FRB ってもうとにかくトランプになってから、旗にちゃんと金色の縁取り入ってるわけですよ。だからその軍事作戦ですよね。だから俺しょうがないんだよね。取り潰しの軍事作戦やってんだから、だから粛々とですね潰されていくわけですよ。それ別にその表向きはね 金利上がって損したってなってるんだけど、裏は全然違うわけですよね。そういうのやってますから、まあなんか真面目に金融論とか経済学だとかいう意味がないわけですよね。全然別のところに本当の答えがあるわけで、だからまあそういう意味で言うと、実にこう静かに進んでますね。働いてる人も分かってる人と分かってない人がいると思うんですよ。分かってない人だったらこれすごい深刻な話ですよね。で、分かってる人って大体こう先に辞めちゃってんだけども、今回は多分追っ手が迫ってくるんでしょうね。あちこちから追っ手が迫ってきて、中国もアメリカもヨーロッパも多分日本もそうだと思いますけども、まあ逃げられないようになってて、まあ、今年来年で大体全部一掃しちゃうという、まあ、そういうことなんだと思うんですね。で、ですからまあ静かに誰か消えていくみたいな感じ、会社もなんか銀行や会社もなんか静かに、ああ、あそこやっぱり消えたねっていう感じになってくるんじゃない。あんまりこう意外感がないっていうか、リーマンが潰れた時って本当にどうなるかってみんな世界中ハラハラしたと思うんですけども、いや今回ハラハラしてるのはごくわずかだと思いますよね。まあ物好きにも株やってるとか、物好きにも社債買ってるとかですね、まあ、ごくわずかな人たちですよね。でファンドだって物分かってる人たちはとっくの昔に解約しちゃって預金に突っ込んでますよ。今回だってあれ預金守ったでしょ、ファーストリパブリックバンクね、預金守ったんですよ。で預金だけは守るってはっきり言ったメッセージ出てるわけよ。だからあれだよ、債券でも株でも不動産でもみんな解約して預金に突っ込んでおけばいいわけですよ。預金ぐらい守る気ですよ。だから何も難しくないんだよね。だからまあ逃げ道もだからちゃんとあるわけね。全てなくなっちゃうっていう感覚じゃなくて、やっぱり預金に置いとけば大丈夫だよっていうメッセージも、これ軍事作戦ですから、まあ、ちゃんとあるわけですから。で預金に置いといて通貨どうするのっていうと、まあデジタルドルがデジタル金貨使える州はデジタル金貨に置き換えてくれるんでしょ。で9ドルはまあ大暴落して、まあ紙くずになっちゃうから、まあ、それで借金のはチャラになりますよということですよね。で日本はそのチャラになっちゃう方をまあ持ってるんで、しかしまあ国内は一応円で回ってるから、まあ貯金ですよね。貯金がドルになってんで、ドルで生活してる人日本でほとんどいないでしょ。まあ在日米軍は多分大変だろうな。あれ第7艦隊ってあれはディープステート側でしょう。そうするとあそこにデジタル金貨が来ると思えないんだよね。そうすると、アメリカドル大暴落すると在日米軍多分生活できなくなるんじゃないかと思うんですよね。油代も払えないって話になって、あれ帰るんじゃないの、そうするとね。でだから日本国内もなんか円で待ってるし、まあとりあえず日本はあちこちから輸入してますけども、輸出もしてますんで、まあ通貨はいろいろ粘れば、なんかいろんな通貨使えるんじゃないですか。まあデジタル金貨来ないと思うけどね。なんかそれはビジネスの世界ってね、やっぱりまだ世界的リンケージありますから、つながりがあるんで、やっぱそれ欠けると困る人たちですからみんなね、まあ、なんか商売はできると思いますよ。貯金がなくなっちゃうわけでね。だから貯金は使わないのが間違ったんだな。だいたい平成の頃はさ、構わずこう貯めることばっかでしたもんね。まあデフレだから物価が下がってれば現金で置いとけば全部それ金利がつく形になりますから、まあ置いといて別に良かったんですけども、まあそれでドルだなんだですね、その欲をかっからいかないんだな。インフレがマイナスな分だけ実質金利がつけば十分じゃないですかね。それはよく書いてですね、ドルだユーロだ、果てはトルコリラだとか長野ランドだとかですね、そういうこと言い出すからですね、身ぐるみ剥がれるわけだよな、本当にね。まあ自業自得だけど、まあしかし生活がそれなくなっちゃう人ともいないでしょうね。まあ借金して相場やってる人もいるかもしれませんが、今借金返さないからだって殺されないしね。別に踏み倒したってそれがどうだみたいな部分もありますから、まあ平和なもんですよ正直言って。ですからまあ本当に何ていうかね、毎度おなじみ金融恐慌で、今回ばかりは何か一つこう物語を見てるって言うんでしょうかね。こう何か今までのように何かハラハラしながらね、本当に地球終わりじゃないかと思ったね。まあ大正の恐慌なんかそうでしょ。そんなこともありましたけども、今回は、まあ、ある種映画ですから、映画の中で起きていて、でその映画の結果として、 まあ、あるものが処分されていくということですから、まあなんか本当にある意味でのんびりしてますよね。こんなのあんまり見たことないんじゃないかと思うんですね。ですから毎度おなじみ金融恐慌なんですけども、なんかこうまあいつものパターンだなと、大体こう答え見えてるなということがこうはっきり見えるっていう意味では面白いですよね。で、恐慌っていうのはその金融産業生活と続きますんで、まあ、生活恐慌まで行くんですけども、ここについてはだから今度はだから縦分けって話になってるから、そういう意味ではだから今までと全然違うんですよね。こう今まではやっぱり全部国民も何も一つのこの船に乗ってますんで、この船に乗ってるから全部救わなきゃいけないっていうことになっておりましたのでね。だからまあ大変なんですよ。もう心得違いの連中も全部救わなきゃいけないし、よく分かんない人から分かってる人まで全部ごっちゃでやりますから、財政資金も猛烈出ていくしですね、企業も何もえらい大変だったんですね。国もなんか大変です。いろんな人いますから。しかし今回はアメリカ見て分かる通り、最初から全部救済しないんだね。まずうまくいってるっていうか、うまくいくやり方があって、この先の出口がちゃんとあって、出口を作れる人が先に出口作るんですよ。これ縦分けって言いましてね、まあだからアメリカ型トランプ側ですか、まあアンチディープステート側、まあ今とロシアですね、そこが先に、新しいのを作るんですよ。これだけでも全然違うんですよ。和光同人って言ってですね、こう善も悪もごったにしてやるっていうのも、ある種この、まあ、村社会みたいなのを維持するときにはどうしても必要なことなんですね。まあ、昔から顔なじみがいて、それで仲良くっていうかですね、喧嘩しないように暮らしていくためには各々の顔を立てなきゃいけないわけですよ。そういう時はですね、こう激しいこう方向性とか出すわけいかないのね。足して2で割れ3で割りってやっていかないとですね、なんかみんな納得しませんから。で、それがなんか政治的なですね、普段のなんていうか、普段の仕事だったらね、こう妥協に妥協を重ねてみんなが分裂しないようにやっていくっていうところが政治のミソだったね、村社会の。でも今回違うんですよ。それやらないことになってるわけでしょ。今回うまくいく人が先に彼らだけで新しいものを作って、でうまくいかない人たちはまあよろしければ参加してくださいという形でね、でうまくいかない人たちは別になんか自分たちで何かできるんならどうぞやってみてくださいと、まあできるんならやっといてくださいと、できる人がまず先に別のものを作りますからという、こういう形になってるんですよ。だからトランプだって全米一斉に動かそうなんて思ってないでしょ。まずテキサスから、まあ、フロリダからってことですよね。で、まあ平成の時代にそういう意味で言うと、日本でも縦分け進みましたよね。観光だとか、健康だとか、我々やったことですけども、まあ、そういう、まあ、新しい価値観で、まさに今の言葉で言えばディープステートから逃れたね、新しい時代を作る人たちの世界がそこにははっきりとありましたよね。で、その人たちは大宇宙とつながっておりますから、普通の人にとってみれば非常に不思議なこともたくさんできる人たちだし、業界とか立場を超えていろいろネットワーク組めるし、まあ、意欲がものすごい、ね、高い人たちですよね。驚くことについこの間のウォール・ストリート・ジャーナルは、まあ、コロナを契機に若い人たちが信仰心どんどん持つようになったって書いてありますよね。いやすごいね。昭和の頃なんていうのは経済人が神を語ったらそれだけで経済人失格だって言われましたからね。で、平成の頃は船井さんですよ。船井さんが出てきてね、まあ、経済人でも経営者でも神を語って全然悪くなくなった。今度コロナを経たら一般の若者が普通に信仰心を言い出してるという、まあ、ここまで変わったわけね。でもそれは先端部分ですよ。全然違う人たちいるわけで、正反対見るわけで、だからこれ正反対をどうするかっていうところで今までいつもですね、宗教がまあ大変なことなんだね。こうあぶれちゃった人をこうなんとかしようっていうと、それ悪用する連中も出てきて、金や犯罪で釣るなんてことあったんだけど、今回は分かった人たちだけで先に進めよう言うわけですよ。で、分かんない人たちは考えておいてもらって後から参加してもらうと、まず新しい家を作るんだと、未来に新しい家を作って、であとはどうぞ来たい人はどうぞと、無理には誘わないという、こういうやり方なんだ。だからすごい楽なわけですよ。強行でぶっ壊れるんだけども、その先作る人は自分たちでまず作ればいいわけですね。あと見てて良ければどうぞ来てくださいという、だから扉開けとけばいいわけでしょ。自分たちで新しい家作って扉開けとけばそれでいいわけですよ。だからこれはね全然違うですね。 うん、今まで何だったのかってぐらい で結局今までこうみんなまとめて救済するんだけども、それで救済になった試しがないんだよね。記念で言ったら1987年ですか、当時ブラックマンデーがあって、あれ1回目の80年代以降最初の恐慌だよね。あれから7年おき5年おき3年おきぐらいに恐慌があるんだよ。もう救ったって救ったって恐慌止まんないじゃないですか。いい加減にしろよって話なんだから、救済の仕方が間違ってるわけだよね。えだからね、何回恐慌やったってね、改まりはしないんだ。みんなが疲弊するだけなんで、今度やり方違うわけだな。物の分かった人たちが先に走ってって新しい家作って扉開けて待ってると、まあそれだけなんですよ。だからこんな楽なことはないんですよ、はっきり言って。そういうことですよ。だからその何て言いますかね、安心感というんでしょうかね、まあ気楽さって言っちゃ怒られちゃうけども、やっとなんか少しまともなものができると。今までまあ何回やったってですね、悪党たちにね、こう潰されてきた世の立て直しってやつがやっとなんかまともになるという、まあそういう意味で言うと、なんかその軽さってのありますよね。軽さっていうのは、そのまあ肩の荷がね、今回楽だっていう、いいものできるぞっていう、その安心感が私確実に今回あるように感じますけどね。でその強行とはこう締まることですから、でそこで何かこう終わりになるもんね、終わりになるのがあるんですね。終わりになった後っていうのは今度また、拡大していきます。まあ量的にあまり拡大しませんけどもね、緊張が解けていきますんで、まあここが一つ終わりになるところと残るところに分かれていくということですね。で金融の方もですから、まあ今ロスチャイルドの金融の話をずっとやってるわけですよね。まあ銀行制度もそうだし、それからまあ通貨どうするとかデリバティブなんかも全部こういうロスチャイルドの金融システム上の話なんですよね。まあこれがだからなくなるっていうことになると、それもだからなんか後始末だけですよね、正直言ってね。あれのあの債券がどうだったか、値下がりしたとか、あの株がどうだったか、あのファンドがどうだったって、結局それはロシアイドの金融システムねの話ですから、ロシアイドのシステム終わったらもう要するに全部それ運算無償ですよ、はっきり言ってね。なんか江戸時代の両替所がね、あの判札売ってこの判札買うみたいなことやってるだけで、結局判札なくなっちゃって全部当時言えば日本円に一本化したわけでしょ。ああいうふうになるわけですよ。だからこうなんかね、こう出口見えちゃってるから、まあ財務処理みたいなもんですね、今の金融取引なんていうのは。でまともな会社であったらなんか次の通貨とかどんどん使われるでしょうし、まともでないものはまあここで終わるわけで、まあ縦分けですからね。なんかそういう意味でもなんかこう仕事に対する真剣味があまりなんか私最近見てて感じないよね、世界の金融見ててね。まあ所詮これ終わりのゲームで、終わりに向けて後始末やってるぐらいな感じですよね。でもう軍事作戦だから、いいも悪いも言ってらんないわけよ、結論出ちゃうわけでしょ。なんか不思議ですよね。まあ最後はだからこんな形で終わるかなと。でもやっぱりこの強行っていうのはですね、まあ毎度ね、あるたんびに世の中前に進むんですね。やっぱりこうある種ふるいにかけるものがあって、でそこで変わるものは変わっていくっていうのはこの強行ですね。でこれもまあなんかこれから先、まあ今ロシア資金でいろいろや、ロシアいろいろやってますけど、まああれだけで果たして成功するかどうかはちょっと私も疑問なんですけども、まあ強行、激しい強行、特に大強行に起こさ、大強行を起こさせないような経済の上ではこれはできますよね。国際あの資金移動を自由にさせなきゃいいわけで、あの戦前のような金本位制に戻さなきゃいいだけの話ですから、まあ戦前は金本位制、今ドル本位制でね、結局同じことは自由な資本移動をやってるから大恐慌になるんで、まあそれさえやめれば大恐慌にならないですね。まあそこのところはロシアもよく分かってて、まあやってんだろうと思うんですが、まあ問題は投資の部分だね。まあ激しいそのインフラ投資はまあうんと絞ってって、まあ小さなインフラ投資みたいにやっとけばね、日本で言えばあの信用組合とか昔の無人行総合銀行みたいな形でやっていけば、まあ大体なんとかなりますよね。だからロスチャイルド以前の金融に戻しちゃうと、いうのがまあ現実的なんじゃないですか。別にそれで悪いことはないですよね。成長のスピードだって昔みたいに速い必要はないし、人口もあんまり伸びていかないからね。まあそんなことでなんとなくこう先も見えてくるじゃないですか。だからなんて言いますかね、ちょっとこう弛緩した感じがありますよね、今回の金融恐慌ね。なんかこう今までみたいに大真面目にみんなやんないでいいんだっていう、なんかある種こう ゲームオーバーが見えてるんで、まあそこそこお付き合いしていきましょうみたいな、そんな感じなんじゃないですか。まあでも何て言いますかね、これから金融の教科書も当然書き換えられていくでしょうし、まあその中で一つ時代の超え方っていうのもね、我々はここで実践的に学んでるんですね。一つの常識から新しい常識、世の中が変わっていくってどういう時なのかっていうの、今我々それを身をもって勉強してるんで、まあこれだけは残していってもいいもんじゃないかなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、毎度おなじみの金融恐慌ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。